アンナチュラル始まりました、ミリアクーニャです。ですね、ちょっと諸事情がありまして、実はですね、一人での、録音ということでお届けしたいと思っております。ですね、ちょっと、大変ですね、諸事情が重なってしまいまして、できるだけね、いつもの通り、ハンスケさんとデュオでお届けしようと、努力はしてみたんですが、ちょっと難しそうなのでですね、一人で録音するということに相なりました。せっかくなのでね、またいつもと違ったですね、アンナチュラルの雰囲気をですね、味わっていただけたらなと思いつつですね、番組の方をですね、務めさせていただきたいと思っております。というわけで、ですね、ちょっと近況的なことではありますが、ゴールデンウィークもですね、ちょっと差し掛かってき、ましたが、その中でですね、大変これも個人的なことなんですけど、実はですね、琵琶湖岸ですね、聞こえはいいんですけど、レイクサイドですね、の、浜辺、ビーチウォーキングという、のをですね、ここ何日間か、実はですね、知っています。で、ちょっとゴミなども拾いながらというようなことではあるんですが、案外、しそうで、してなかったんですけど、いや、今の時期っていいですよね。逆にというか、もちろん夏場の暑い時期というのがですね、すごい、素敵そうというか、良さそうなイメージがあるんですけど、実はね、どこでもそうなんですけど、やっぱり夏の暑い時期っていうのは、虫さんたちもですね、非常に多かったりとかですね、あとちょっと水の方もどうしてもですね、生ぬるくというんでしょうか、独特のこの、匂いとでも言うんでしょうか、雰囲気を醸しながら、匂いの方もあったりとかですね、で実は毎日毎日そんな、清々しい状況というのではないんですが、今の時期は本当にいいですよね。ちょっと新たな発見と言いますかね。もちろん、人でもですね。もちろんこの時期にね、泳いでおられる方いないんで、当然といえば、当然なんですが、人もまばらということでですね、とっても風も心地よく、気持ちよくですね、歩けて、さらにですね、天気の方もね、良かったので、とっても感じのいい、なんていうんですか、海風のような、シーブリーズという感じではないんですけど、心地よいですね、湖岸を歩く、渡る風とでも言うんでしょうか、っていうのを、感じながらですね、ちょっとね、残念なのが、写真を撮りながらゆっくりというわけにはちょっといかなかったんですけど、そんな形でですね、湖岸も歩きつつですね、実はもう一つなんですけど、山手の方っていうんですか、はい、ちょっと山歩きもですね、しなくてはいけないというような、状況があったんで、マウンテンウォーキングの方もですね、十分楽しませていただきました。で、こちらの方はですね、案外やっぱり登山されてる方と結構出会ったりとかですね、してですね、やっぱこの時期っていうのはいいのかなと逆に、そうです、暑くもないですしね、もちろん急な斜面を登っていくんで、結構やっぱり暑いんですよ、はい、私はそんないつもその山歩きをしてるものではないので、結構いい加減な、格好とですね、今いい加減な靴、そういった形でですね、登っておったんですけど、はい、かなりこうダクダクにですね、汗もかきつつなんですけど、それでもやっぱりあれですね、私に正直言って、そんな山歩きに執着心というのは実はなかったんですけど、いや結構良かったですね。そして何が 良かったかというとですね、私が歩いたとこというのはですね、結構こう急な流れのですね、川とかがこう、なんて言うんでしょう、こう、乱高下じゃないな、こう右へ左へとかっていうようなこう、ね、で、まあ大きい沢があったりとかっていう形のような場所をですね、ちょっと歩いて行ってたんですけど、またこの、こう、山からこう、こう降り注ぐようにですね、流れてくるこの、まあ急ではあるんですけど、川というのがすごい気持ちいいですよね。で、もちろんその川の近くに行くとこう、こう風を感じられるぐらいね、なんか、とってもなんていうんですかね、あれ、なんていうんでしたっけ、マイナスイオンですか、ああいうなんかこう、たっぷりこう、充満してそうな、もちろん感じで。で、ちょっとあの流れもですね、カーブとかに差し掛かると、ちょっと水しぶきを上げてたりとかっていうのもしているので、すごい心地よいような形で、思わず顔をなんとかこう、洗ったりですね、はい、しながら。で、ちょっと久しぶりなんで、こう、山の水も飲んでみました。はい。どうなんでしょう。本当はいけないんでしょうか。ちょっとわかんないですけど、でもとても美味しくってですね、気持ちよかったですね。もちろん、ちょっとね、喉が渇くといけないというので、ペットボトル等は持って行ってたんですけど、はい。あえてそれをゴクンとこうですね、飲んでみてですね、あ、そうか、こういった感じの水もいいよなっていう、なんかとってもすがすがしいですね、感じをですね、久しぶりに体験することができました。で、実は私サンプリングといいますか、こう、IC レコーダーでですね、鳥の声って言うんじゃないんですけど、結構ね、やっぱ音を取って歩くっていうのが一時好きな時があって、変わった音であればあるほど、とてもちょっと録音してみたいなと思ったりして、してたことがあった時期があったんですけど、そういうのをもう一回やってみたいよなってこう思わすようなこういろんなですね、鳥の声であったりとかですね、あとキジの鳴き声らしいんですけど、私キジがどういう風に鳴くか実はあんまり知らないんであれなんですけど、ヤマドリですね、キジって確か国鳥、国の鳥だったと思うんですけど、はい、そんな、形のですね、声であろうと言われるような声も聞きつつでですね、やっぱり鹿さんですね、パンピちゃんみたいな、はい、感じの、動物も遭遇することができました。ちょっと熊だけはね、ご勘弁はいただきたいんですけど、はい、いくらなんでもね、多分狼はいらっしゃらないとは思うんですけど、そんなスリリングな感じのですね、部分とですね、先ほど来、お話しさせていただいたような、こう、すがすがしい感じのですね、やつをこう交互に味わいながらですね、そして以前の趣味でやったこうサンプリングというのも、なんかこれも面白そうだなってこう、はい、思い出しながらですね、歩いていてたんで、またですね、機会があれば、実は、ちょっと雰囲気を、極端なんですけどね、やっぱりその琵琶湖が歩くっていうのと山を歩くっていうのが、私何遍も言ってるんですけど、結構琵琶湖の、西側は特にそうなんですけど、山とですね、その、琵琶湖の淵までの距離があまりないのでですね、結構近い、間でですね、ちょっと登れば山に行って、ちょっと降りれば、琵琶湖に着くというような環境がですね、ありますので、またちょっとですね、思考を凝らしてと言いますか、ちょっとね、夕方怖く、なんか怖くというか、夕方になるとちょっと怖さもあるんですけどね、はい、天気のいい日でですね、ちょっと今日は、登ってみたら気持ちがいいんではないだろうかなというですね、あまり暑くならない、時期にです。ですね、またちょっとそういうような形で登れたらなとか、湖岸を散策できたらななんて思いながらですね、このゴールデンウィーク初頭というんでしょうかこの時期にですね、そのような形で思っておりました。はい、ちょっと話は長くはなってしまったんですけど、今日はですね、今日のお題の方なんですが、 はですね、まあ、万が一こうスケジュールが合わなかったりとかっていうことも考えられるので、まあ、そういう時にはね、こんなことを、自分で録音してお話ししようかなっていうのもですね、まあ、考えてたことでもあるんですけど、実は私、これは、なんか社会人になって、まあ、だいぶ後になってお恥ずかしながら知ったことなんですけど、今日はですね、図形と呼ばれるものがこんなにたくさんあるんだと。まあこれはですね、人に喋るときは、まあ、図表化したりとかですね、なんかまあね、いろんなことをすると説明しやすいというようなことでですね、それこそ小学校の時からこういろんなね、まあ、代表的なのでしたら棒状のグラフとかですね、ああいうのとかはもちろん習うんですけど、いやいや、お恥ずかしながら私円グラフとか棒グラフぐらいしか知りませんでしたというお話をさせていただきたいと思っております。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけでですね、ですね、まずなんですが、いやいや、結構いろいろあるんですよ。いろいろあるんですよって、まあもちろんね、私と違って皆さんは、仕事の上にでもですね、これを駆使してですね、上司の方、あるいはですね、取引先の方等々にですね、もちろん使って、説明はされてるとは思うんですが、本当に私は恥ずかしながらですね、まあまあ、よく一般的に言われる円グラフとかですね、まあ折線グラフとかですね、棒グラフとかですね、そういった、まあ、グラフ系の図表とでも言うんでしょうか、そういったやつしか実はあまり知らなかったんで、もちろんあとは全部文章とかでですね説明してたんですよ。ところがですね、なんかいつの時だったか忘れたんですが、なんかこの人ら説明うまいよなとか、なんかすっごいわかりやすいよなと思った時にですね、あ、なんだそういうことかという、なんかそういった図表をたくさんですね、はい、資料等でですね、一緒にこう、つけてですね見せていただいたりとかっていう、それをね気がつくっていうのもですね、誰かに教えてくれるとなんだそういうことかってすごい分かったかも分かんないですけど、本当に分からなかったんですよ。で、いやいやいやいや、この図はなんていうのとかですね、まあまあまあ、その形が分かってもですね、なかなかどういう時に使うんだろうとか、なんとかとかですね、分からないというのもあるんで、まあこれで実はちょっとね、こう アーティスティックな方とでも言うんでしょうか、なんかこうよくなんか落書き上手とでも言うんでしょうか、そういう方はね、なんかこうグラフとかこういうような形にこだわらず、なんかこうねシンプルなこう円とかですね、 四角いマークとかですね、あるいは三角とかですね、そんなものを駆使しながらとかいう感じででもですね、書きながら説明したりとかってされる強者の方ももちろんいらっしゃるんですが、はい、今日はまあ基本中の基本なのかもわかんないですけど、こういった、ですね、図形図表ですねというようなものをですね、いやいや私はこんなも知らなかったんですよというようなお恥ずかしさも、お恥ずかしいところですね、お恥ずかしさというよりもそんなところもですね、交えて、お話をさせていただきたいと思います。それではまず最初にですね、よく私はこれは本当に一番初め感動したんですけど、相関図的な相互にですね、どういう関係にあるのかっていうですね、はい、相互関係図とでも言うんでしょうかこれもですね、できたら、ね、ポッドキャストのその口だけではですね、ちょっと見りわからへんやないかと言われる、ことがあると思いますのでですね、ちょこっとなんか作って、ブログの方にですね、差し込まさせていただきたいと思ってますのでですね、はい、ちょっと話だけでわかりにくいとおっしゃる方はですね、そちらの方もちょこっと、目を通していただけたらなと思います。ちょっと話を戻しまして、相互関係を表すとですね、これよくね、一般的にこれ何に該当するのかなっていうことをですね、言うとですね、例えば簡単な話なんですけど、自分の家族ぐらいはね、口で言っても、兄弟がこう言っててとかね、おじいちゃんおばあちゃんがこう言っててというふうに説明できるかと思うんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんの兄弟がねとかいう話の時にですね、すごい分かりにくかったりとかですね、いうことが多々あろうかと思うんですけど、そういう時にはこういう相互関係を表すですね、ものっていうのはですね、非常に有効でですね、あるんではないかなと。もうこれこそね、逆にですね、それを聞きたい人はですね、いっぺんじゃあ図にしてみてくださいと言われるようなパターンだと思うんですけど、はい。いろんな書き方があるんでね、通り一遍、こういう書き方でないとダメということは、多分ないんだとは思うんですけど、一番よくあるのはですね、上から順番に下に流れていくという図だと思うんですけど、で、ね、親がいてて、真ん中からね、こう、線が出て、その下に、子供さんが3人というようなことであれば、こう3つ、出してですね、で、それぞれ、例えばですね、こういうような形とかっていう、そういうような形に表すのに非常にこう、有効ですよね。これ、案外ですね、口で、ばっかり言っててもですね、説明したその本当に、当初というんでしょうか、その短い、時間の期間というのはですね、もちろん、みんなきちっと把握はできるんですけど、なかなか一回聞いただけではですね、そこまで記憶も定着しないので、また10分ぐらいそういう感じのお話をしてるとですねと誰でしたっけみたいなとかですね、お兄さんでしたっけとかお姉さんでしたっけとかっていう必ずこうありますよね。はい。そういったことをですね、説明したりとかっていうことを補完するのにですね、非常にこう役に立つという、これもちょっとね、いろんな書き方があると思うんですけど、はい、私がこれはね、ちょっと先輩に教えていただいたんですよね。どのような、こう家族構成であるとかっていうような時にはやっぱこういう書き方がいいんですよみたいな、ね、形で教えてもらったやつをですね、はい、そのまんま、お恥ずかしながらちょこっと図形ソフトを使う図形ソフトなんかを使って、書いてみたいなと思っております。はい、それと、これに似たような形でですね、相互に関係があるようなものですね。例えば因果関係みたいなね。はい。こ ちらがこうなるとこちらがこうなりますとかね、まあまあ三角すくみで、すくみというんでしょうか、よくじゃんけんのようにですね、はい、これはこちらに対してはこうなんですけど、これにはこうなんですよみたいなね、はい、そんな、時とかですね、関係をですねパッと見て分かりやすくするというような感じにもですね、この関係性を表す図っていうのは非常にこう有効ではないのかなと思っております。これは本当にまあまあ、よく例えば何かを、まあ、お役所とかね、そんな時でも何かをこう申請に出す時にですね、まあ、ちょっとじゃあ口で言っててもわからへんからみたいなねことで、まあまあそれ自体は正式な、まあ書類的なもんじゃなかったもですね、なんかこう説明するのにすごいこう有効な手段にもなったりするのでですね、はい、まあ、これは本当に教えてもらって逆に言えば一番よくなんか使ってたり有効になってたりしてるんじゃないかなと、はい、個人的には思っております。はい、どんどんいきます。次はですね、ちょっとマニアックなんかもわかんないですけど、これはですね、ややこしい混沌としたいろんな要素がこうある中にですね、自分自身が得意ですけど、まあ私自分自身で、まあ私のことなんですが、ちょっと自分目線でですね、ちょっと恐縮なんですが、考えをですね、まとめたりとかっていう、まあまあまあ混沌としたものをこう、整理するのにもちろん皆さんはされてるとは思うんですけど。グルーピング図というやつですね。まあまあ、単純に、なんかの項目別にですね、いやいや、一体これは何のことに分、なんかこう、該当するのかっていうことを考えながら分類していくということなんですけど、はい。それをですね、例えばですね、まあまあまあこう分かりやすいようにこういろんな、ものがですね台上の上にこう乗っててですね、それを整理したりするのにですね、まあ単純に今果物のお話とかさせていただくとですね、はい、バナナとか、みかんとかいちごとかこうある中にですね、キャベツとかですね、大根とか、まあ違うちょっとフレーバーのものがあった時にですね、あ、これは果物じゃないという感じでですね、はい、グループ分けをすると私は非常にこう自分自身の考えの始末がつきやすいというようなことがありましてですね、まあもちろんね、果物のこととか野菜のことを考えてるわけではないんですけど、まあまあよくあるのがね、時間的な要素なのかとかですね、まあまあまあ、例えばもう、資金を思い切って、投下することを考えなければいけない要素なのかとかですね。まあまあ、実はね、いろんなことがですね、複雑に絡み合ってるので、単純に実は小分けできにくかったりするんですけどね。ここはあえてこういう側面というのをこう決めてですね、私の場合でなんですが、無理やりですね、そのような形で、その側面の方からグループ分けをしてみて、一回考えてみるというようなことをですね、非常にこうよくするという時に使うという、まあ、ことなんです。これ別に正直言ってね、図表化しなくてもいいような程度のもんなんですが、これあえてこう手で書いていったりとか、まあまあ正直言って私の場合よくやるのがね、私が日頃ちょっと買ってるアマゾンさんの段ボールがですね、非常によくできるのですね、その裏側にですね、ポスカカラーとかですね、そういうようなものを駆使しましてですね、はい、デカデカと何のこととかいうような感じで表題を書いてですね、まあまあそこに付箋でいろいろ書いたものをですね、貼っていくという、この、単純な、まあ、前にもね、番組の方でですね、お話をさせていただいた、かとは思いますけど、私、非常にこう、大好きな付箋をですね、まあ、付箋に書いていくとなんか考えが まとまるようなよく気がするのでですね、それで書いたものを貼ると、さらに考えがまとまると。 で、しかも、表題というかそのお題ですね。上に何々のことみたいな形でですね、書く場面がですね、変わればですね、まあまあそのお題を変えると、またこう、春一がこう若干変わったりするんですね。その、まあ、春一が変わったりするものと、まあ、しないものとかいうのをですね、考えると、あ、これはですね、何かの問題に左右されることなく、これはこのことなんだというふうにこう理解がしやすかったりとかですね、それを踏まえてですね、まあまあいろんなことを考える手立ての、中のですね、一つにですね、これを非常によく私は使っております。あとですね、これは単純に、どうなんとかって言われそうなお話なんですけど、まあ、買い物のですね、リストを分けるのに、よくこれ、グルーピング使いますね。はい。私は、例えば、なんかこう、食品とかそういうような形で分けるんではないんですけど、私ですね、はよくあれですね、100円ショップ、まあ、100均ですね、100円ショップへ行くには、行くときにはこれとかっていう形の分け方をしております。あとはスーパーですね。まあ、スーパーはですね、まあまあ、私のようなところにもですね、まあお客さんがたまに来たりするので、私せねばならない、まあお茶とかですね、まあまあそのようなものもありますので、はい、そういう、買い出しの先、別にですね、まあ実は封筒のようなものにですね、はい、ボンボンボンボン振り込むという単純なシステムを取っておりまして、はい、それも最初はですね、このようなグルーピングの図というのでですね、紙状に書いてましたね。はい、まあまあ、それでも、いろんなことがあるので、もう単純に、メモを書くとか何とかを書いたものを、今はですね、そのように、袋の中に掘り込むという、まあちょっと若干システムには変わってはいるんですけど、まあまあ、元々の根本はですね、このグルーピングと、グループ分けをわざわざ書くという、まあね、書かないでできる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、私の場合は、あえて書いております。はい。ということで、ですね、グルーピングのことについてお話をさせていただきました。はい、この辺からですね、ちょっと若干、そこそこなんですけど、もう、ちょっと本格的なことを言ってきとるんじゃないかと。いう形でですね、聞いていただけるんではないかなと思ったりもするんですけど、まあこれはちょっとね、ちょっとようやく大人になれたんじゃないかという、嬉しさもあったり、してですね、これを使うとなかなかやるじゃないかと、はい、勝手に錯覚を、こうしてしまうほどですね、私にはインパクトがあった図なんですけど、まあマトリックス図という言われるものですね。まあ、格子状にですね、ものを配置していくんですが、縦軸と横軸にですね、違う要素をですね、立てまして、まあね、縦軸に時間とかですね、横軸に移動距離とかですね、はい、そういうようなことで、で、その、縦と横の、軸上のですね、クロスする場所のどこにこうその事柄があるのかと、はい、いうようなことをですね表すという、図なんですが、まあ、これはねよくありますよね。なんかなんと言うんでしょうか、よくなんか戦略的なこう分析でですね、今の、位置がここであるから、まあこちらの軸に対して弱いからここを強化しようとかですね、そんな形でよく使われてるんではないかなと思ったりもします。私はですね、これがですね、非常にこの図はなんか図、なんて言うんですか、図ずらとでも言うんでしょうか、決して正しい言い方ではないと思うんですけど、なんかかっこいいですよね、このマトリックス図っていうのはですね、はい、よく絵面がいいとかっていう、はい、まあこうつづらというんでしょうか、まあ本当にちょっとしつこいようですけど、とってもこれ惚れ込むような感じですね。初めてこれを知った時にですね、とってもかっこいいなと思いました。実は、プラスですね、その図にですね、まあね、 色分けとかされてるものがあると、余計かっこよく見えますよね。例えば、縦軸が青のグラデーションとかですね、横軸が赤のグラデーションとかね。まあまあ、当然、赤と青なんで紫っぽいこう色のグラデーションがこう展開されるんですけど、はい、右の一番上だったらこんな感じの色みたいなね、なんか、一番左の下だったらこんな感じの色とかですね、はい、ちょっと青みがきついなとか赤みがきついなとかですね、そういう、視覚的な感じのことも含まれるとですね、うわイケてるとなんかですね、その、ことが表してるそのもの以上にですね、インパクトがこうあったりするような感じもあります。はい、私はとってもこれ好きです、個人的に。これが書いてるとですね、なんかすごい、説得力ってありますよね。でもちろんね、縦と横のその軸を何にするのかっていうような要素が変わったりするとですね、そのマトリックスの中の、まあ、どこに、その事柄があるのかっていう、図自体もですね、まあまあずれてしまったりですね、まあ、これもね、よく一般的にこう楕円でこんな感じでここの辺の位置っていうなんかね表したりされるのが多いんですけど、それもなんかね、こう独特のなんか、ちょっとティアドロップみたいな形で書いてると、あ、下の要素の方が若干こうボトムがあるのとかね、ボトムが効いてるのみたいなね、なんかこう言わんとしてるようなことがなんかすごくこうわかるようなこれ勝手なイメージなんですけど、そんなんもあったりしてですね、またこう逆にこう細身であるとなんかこう、あ、こんなシャープな感じなんだとかね、はい、そういったことをもですね、思い馳せるという言い方が正しいんでしょうか、なんかそこまでですね、含んで考えることができるというような、私は勝手なイメージがあって、これはですね非常になんか、よくある、まあ、この前の、アンナチュラルの、配信でお話しした話じゃないんですが、なんかとってもできる人はこれを使っているようなイメージがあります。はい、それではどんどんいきます。これはですね、非常に自分の中ではですね、いや実は悩んでというわけではないんですが、まあまあ結構悩みましたね、実はお恥ずかしながらなんかね、どういう違いでですね、これとこれを使い分ければいいのかとかね、なんか形一緒じゃんとかね、ですね、そんなことを思ってた時期もありまして、で、まあまあ今はようやくなんとなくですね、はい、形は一緒なんだけど、ちょっと違うよねっていうのが、はい、分かったような、感じのものではございますが、実はですね、その名も、ピラミッドストラクチャーと、いうものとですね、ロジックツリーという、ものがありまして、これですね、二つとも図形としてはですね、いや、一緒じゃんとかいう、本当にパッと見たら、まあ、一般的な階層図というんでしょうか、上に、上からですね、見出しがあって、下にこう、どんな感じのものがこう、あるかっていう、こうね、連なってるかっていうようなことを階層化して表しているような、まあ、図なんですが、いや、これがなかなか使い分けがしにくいんですよね。まあ、なんかまあ、明確にどういう違いの時にこう、どういうふうに使うんだっていうのをね、非常にこう、わかりにくいというような、感じもあって、本当にあれでしたね。でもまあ、無理くりと言いますか、まあ、なんとなく使ってるうちに、なんだというような感じなんですが、まあ、実はね、根本的というか、まあ、大きく、本当は、なんていうんですか、上と下の関係の要素は、違うと いうものなんですが、まあ、私はこう勝手に認識してるんですがというお話になるのかもしれないですけど、まあね、ちゃんと把握したいと、おっしゃる方はですね、ちょっとですね、私の説明を聞いてプラスですね、それこそあのよくいろんなもので載ってたりもするので調べていただいてですね、見る前ちょっと違うやんけというようなこともありましたらですね、教えていただきたいと思うような部分でもあるのですが、ですね、まあ最初ピラミッドストラクチャーという方なんですが、まあ正直先ほども来、しつこく言ってますが、図形というか、まあ、形で自体はですね、まあまあ、あの一緒の、ものを使うんですが、中に構成する要素が実は違いまして、ですね、ピラミッドストラクチャーの方はですね、あの、なんというんですかね、こう、見出しの、大見出しですね、の要素のがですね、何があるかって考えたときに、こう下に、こういう要素がありますというですね、ことを、書いていくというような、ものですね、使うというような、ことで使います。で、これですね、まあまあ、実はなんですが、まあまあ、両方とに相互に関係があったりして、うまいことなんかこう、ね、私が一番悩んだのは、小分けしにくいなとかですね。いやいや、下から考えてても上の要素にぶち当たるやんとかっていうような、ことの時に、実はロジックツリーと言われる方法を使うんだというようなこととですね、結構混同してしまうんでですね、まあ、混同するという言い方正しいのかな、なんかまあどっちとも言えないとかね、まあまあ、大きくはですね、ロジックツリーの方は、下から積み上げていったら上の、要素に結果的にこう、行き着くというような書き方を多分するのが正しいんだと思います。はい。で、非常にロジックツリーでですね、こう、ビジネス的によく使われているのは、なんかね、問題がこうあった時に、どういうふうな、要素が下に並ぶんだというようなことを考えて、いくという、ような時にですね、それが、まあ、上の要素がですね、問題の発見だとか、こうやったら問題が解決するんだとかっていうような、ことをですね、下からこう積み上げていって考えると、あ、じゃあこれが問題解決の、第一歩目の糸口になるのではないかというような時にこうロジックツリーを、まあ、よく使うというふうに、よく言われている部分なんですが、これ本当にね、区分けしにくいという、まあまあ両方とも言えるっていうようなことがすごい多かったり、なんか明確に、こうこうでとか、私結構ね、本当にこの時に思ったのが、このことを使うどうのこうのよりも、私自身がとても頭が硬いんだというようなことを痛烈に思いましたね。まあ別に、それがピラミッドストラクチャーと呼ばれる定義に該当しようが、ロジックツリーという定義に該当しようが、極端なことを言えば、はい、両方ともであろうかなんですが、その、図形を利用することによってですね、片方では上のことで問題解決の糸口になり、片方ではですよ、その、上の要素を見たときに、下のこういう、構成する要件があるんだなと考えても別にいいんではないかなと、ようやく最近最近かよっていう話なんですけど、思えるようにもなってですね、本当にこれ明確に区分けて考えてきちっとできる方結構いらっしゃると思うんですけど、私は本当にこれ非常に分かりにくかったですね。で、逆に何かの資料でいただいたときに、いや、これは、まあ、例えばですね、何 かこう階層的に積み上げてきてこの答えを導くためにこれを書いておられるのか、逆に上の答えがあって下に構成する要件がこのようにあるんだとかっていうふうに説明されてるのか分かんない時が本当にあったんですよ。で、特別じゃないんですけど、はい、このことについては思い悩みですね。一体どっちが痛いんだとかですね、いやどっちを主軸に考えればいいんだとかですね、はい、非常に山間も鈍い私がですね非常にこう苦労したといういわくつきのつけでもありますね。でも本当に物事を整理して構成する要件を考えたりとか、本当に先ほどもこうしつこいようですけど、なんかね解決の糸口をこう積み上げていくというのにこういう図っていうのは本当によくよく立ちますよね。はい、まあ、いずれにせよですね、このような、図でですねこれは人に説明するときにも役に立ち、さらにですね、先ほどのグルーピングじゃないですが自分の考えをですね、視覚的、まあ、目で見てですね、考えを、まとめたりするのに頭の中にきれいに、浮かぶ人はいいですけど、私みたいにこう浮かばない人間はですね一回こうやって、書いてみて見てみるというようなことが非常にこう、役に立つというようなものでもあるです あるんですよねという言い方は変なんですけど ありますから非常にこれはい、一度、分かってるわいとおっしゃる方多いとは思いますが、はい、あえてですねちょっとまたミリもこんなおもろいことを言ってるから一遍じゃ書いてみて考えてみようかなと、言われるのに時にですねぜひともちょっと、思い出して一度使っていただけたらなと思います。しかもですねこれも先ほどの話じゃないですけど、はい、例えば右と左と、構成する要件が区分けができた時にですね、さらに色をあえて書いていただいて、まあ、右に緑左に青的な感じでですねカラフルに仕上げていただいてもですね非常にそのなんかこう、色とですね、整理したい考えがですねなんかこうミックスされて非常にいいんではないかなと、特に私はそういうような色を加えるということは効果的に思うんですけど、はい、そんなことも考えていただきながらですね改めてもう一回ですねこうあえて落書きをしながらで深い思いにですね資料深くというんでしょうか考えて、いただくですね、手段の一つにしていただくっていうのも面白いんではないかなと思います。はい、次はですね、循環図ですね。ですねこれはよくですね実はこれかなり最初見たとき私の中では衝撃的だったんですけど、まあ、よく使われるのがワークフロー関係の、ですね、段取りというやつですね。これは、毎日このようにですね、まあ、物事をこう循環させて、ね、仕事をやっていくんだというような、時をですねこう見てすごく表すときにですねこの、循環図というのはとても威力を発揮すると私は個人的にこう思ってるんですけど、まあ、通常ね全部が全部もちろん仕事の中で、自分がするわけではない部分もあるんですが全体をこう把握したりとかですねするのにもこう非常にこう役に立つというような図ではなかろうかと思います。はい、よくこの、フロー循環図はですね、今、自分がです自身がですね、どの辺の、ところのですね仕事をしてるのかなとかどの辺の、手順的にですね作業の今中にあるのかというのをですね非常にこう、視覚的にも分かりやすくしてくれるものなんで私意見をですねみんなと共にするためにというかもうこう説明するためにこの図を使うという部分ももちろん使うんですけど自分がですね考えをまとめたりとかしたい時とか まあ、自分自身に対してなんですけど、はい、この図をですね、利用して考えをまとめるとかいうようなことにも実は使ったりもしています。まあ、ワンパターンとよく、お叱りを受ける向きもあるんですけど、いろんな手順をですね、一連のですね、手順を決めておいて、ここからやるんだと、いうような、時にもですね、なんかこう、迷わなくって済むと言いますか、いや、実はこれいけないことなんですけど、考えがですね、こう、まとまらずにというか、こう、あっちこっちと、気持ちがですね、散漫になるというんですか、あっちこっち飛びましてですね、いや、何から手をつけていいのかと、いうような時も、よく、実は頻繁に私、自身、起こってしまうので、まあ、こういうものを作っておくとですね、このように、こう、まあ、例えば右回りだったら右回りで、やるというようなことを考えて、おけばですね、なんか今、おそらくこの辺までは今、気持ちの中でとか、考えの中で来てるんであろうとかっていうことで、じゃあここから始めてみるかとかですね、そういったようなことです。で、迷ってる間というか、なんかそういうな、まあ、もちろんね、迷うっていうのは物事を熟成させる面ももちろんありますから、大事な部分ではあるんですけど、単純にこう、時間を浪費してる場合も、私の場合非常に多いのでですね、こういうなことを取り入れることによって、その、時間が省けるというようなことで、結構その辺のことに対してもですね、非常に私にとって、役に立つというか、その気持ちの整理ができるというんでしょうか、はい、そういう部分で非常に助かっているものでありますね。そうですね、これプラスまた例えばなんかこう、横やりというんでしょうか、横からですねこのような形で出たり入ったり、する部分もあるんですというような形で、この循環させる図プラス例えば真ん中にこう出入りができるようなこう円とかね、そういうのを使ったりとかってしてですね、はい、例えばここではちょっと立ち止まって考えてみる的なね、まあ、よくスゴロクでいう一回休み的なもんだとは思うんですけど、そういうことをですねまたちょっと複雑に組み入れたりするとまた若干、違ったニュアンスで取り組めたりできるので、はい、ワンパターンになるのも覚悟でですね、このようなことで始めてみるというようなことの時に私はこのようなことをよく使っております。まあ、実はですね、まあ、完全に、循環を、刺さないものっていうのは非常に日頃よく使うんではないのかなと実は思ったりするんですけど、単純に上から下へものをするという、はい、流れ図なんですけど、まあ、この循環図の場合は、まあね、終わりまで行ったら一番に戻るというようなことで、その一番に戻る定義が何なのかというようなことをですね、まあ、省いてしまえば両方とも一緒ではないかなということも思うんですけど、はい、まあ、あえてこう毎日するとかですね、よくルーチンワークとでも言うんでしょうか、はい、そういう時には非常に威力を発揮するものでありますね。でこれもなんか、ちょっと先ほど来しつこい目ではありますけど、まあ、ちょっとね、カラーバリエーションとかそういうので視覚的にもいろいろこう考えてみるととっても印象に残りやすいというか、いうようなことがあって、なんかね、私よくこう色目と考えが一緒にこう出てきたりよくするもので ですからですね、はい、この辺のこともできるだけこうカラフルプラスですね、まあ、ブランクみたいなものを作っておいて、まあ殴り書きというんでしょうか、はい、自分の言葉も添えながらというのでやっていくとですね、まあ、これはね人に説明するための図というよりも自分の中で何かをまとめたりする図とでも言うんでしょうか、そちらの方の時にはですね、そのようなこともですね、もう本当にもうで1回で終わらなかったらまたそれをちょっと、まあ、聖書じゃないですけどいらんものを省いて新たにもう一回、それを書き直してみるというか、そこからピックアップしたものを書き直してみるとかっていうことをこう、やってるうちに、まあ、ある一定の方向がこうまとまるというようなですね、はい、ことに、非常に向きではないかなと本当にしつこいようですが思っております。 はい、どんどんいきます。ちょっと調子ついてきましたね。はい。次はですね、コロズも私非常によく使うんですけど、領域を、考えたりとかです。考えるっていうか、まあ、どういう区分なのかなとか、こう、区分けしたりですね、してる図なんですけど、正式な名前なんて言うのかよくわかんないです。すいません。ですね。まあ、よく英語の、まあ、記載とかでは、まあ、ディバイドですね。分割するとかっていう意味とか、まあ、リジョンですね。領域とかっていうことで書いてますので、そのような形の図というふうに、ご理解、ご理解いただきたいと思います。で、これはですね、本当に、領域に関してはよくありますよね。なんか、一つの、円に対してですね、はい、なんかこう、あるフィルターを、通すと、ここに入るんではないかなっていうのをこうね、3つぐらい用意してですね、この、真ん中に交わっとるこれが大事な要素なんだとかね、決めたりするのにも非常によく使いますよね。はい。まあ、まるでなくてもね、もちろんその、単純に、縦4つにこう分割して、こう時系列的に左から右とかっていう区分けの仕方とかね、そんなんもありますし、作業量の多い順番とかそういうのもありますし、非常によくあれですね、色分けプラスですね、こう、分割したり、これは、どういうセクションに該当するのかというようなことをですね、まあ、あちゃこちゃこう分けたりとかするのに非常に便利がいいんではないかなと、はい、思います。私はですね、実は、これは動かす必要の、あるときはですね、まあ、付箋大好きですから、よくダイソーさんとかセリアさんで、よく、付箋を大量に買って、使ってるんですけど、それにプラス書き込みをしたものをですね、はい、その、領域とか、分けられてる、こう、図の上にペタペタ貼ったりとかですね、また、ポスカと言われるもので、私は常に結構どれくらいかな ?B4 くらいの大きさなんかな、よく、それも100円ショップで売ってる、スケッチブックを利用してですね、まあ、適当に、カラーボールペンで色分けして、こう貼ったりとかですね、そういうことが、そういう、アナログチックなことがすごい好きなんで、最近はそれに、ハマってます。はい。実は、デジタルというかね、まあまあ、そういうような、まあ、図形の、作画するソフトも持ってるんですけど、なんかね、この、途中というんでしょうか、物をしてる、こう、最中はですね、やはりなんか、こう、書いてるうちに考えがまとまる的なこともありますし、手を動かしてるうちに考えがまとまるというような時もありますので、私はこの手順はもう完全にアナログに戻ってしまいましたね。はい。一時はパカパカっと打ったりとかで、そういうようなことで全部片付けてたんですけど、まあさすがにね、自分で考えてる時は、よりアナログになってるんですけど、まあまあ人に見せるときはさすがに、まあまあ先ほど来しつこいようですけど、あまり汚いものをね、お見せするのはどうかなという部分もありますので、きちっと印刷したりとか、またまたPDF とかね、まあメールで送る場合だったらそのまま JPEG とかの図形に書き出してですね、お渡しするというようなこともよくしてます。実はこの、まあ、アンナチュラルではですね、たまにっていうか最近ちょっと、きちっと、お品書きも考えてやる部分もあってはいいんではないだろうかという思う部分も実はちょっとあったりもするので、はい。お品書きもそのような形でですね、図形に書き出してというようなこともしたりします。はい。で、やっぱりね、多人数で物をするというときに、こう、意見や考えがですね、あらかた、まあ、これもすべてというわけにはもちろん、各個人の感覚がありますので、いかないですけど、まあ、方向的には、まあ、そちらの方を向いてるとか、考え的には、そちらの方だというね、私の考えと、他の人の考え、または、他の人の考えを基準に、私が今考えていることに対して折り合いというんですか、同じ意味で考えているんだろうかというようなことをこうつける場合にはですね、はい、このような図で一遍頭の中をですね整理してみる必要もとうとうございますのでですね、はい、この辺の、こともですねよくあれですね意見の疎通の場合においてもですね非常に威力を発揮するという部分でもあります。で、自分のこう考えをまとめるという部分につき きましてはですね、やはりこれはですね、こうよくやるじゃないですか。やる、いや皆さんされませんかね、よくわかんないですけど、私こうボールペン持ったら赤いのでグリグリグリとこうやってグリグリグリとこう3回ぐらいこう、意味もなく円運動を、まあ、書くと出るととかまとまると、いうようなこう自治的な効果もこう狙って、まあ、よりアナログになってるんですけど、はい、そういうようなやっぱりこうね、こうなんて言うんでしょうね、こう視覚プラス何かとかっていうことでないと、まあ、私はなかなか考えがまとまらないとか、はい、突破できないのでですね、はい、迷いがあったらボールペンでグリグリというようなこともプラスさせてですね、はい、この、今どういうことに該当するのかなという考える図についてもですね、そのようなことを加味しつつやっております。はい、ですね、だいぶ終盤に差し掛かってきました。もうだいぶ喋ってますからあれなんですけど、いやいやいや、まだまだね、お話ししたいような、ずというんですか、結構あるんですが、まあまあね、何々と完全にこう区分けできて言えるといいんですけど、言えないものもありますので、はいはい、もうちょっとね、終盤に向けて、もういくつかね、お付き合い願いたいなと思っています。はい。次はですね、実は三角ロジックという、まあまあトライアングルですね、ものをご紹介させていただきたいなと思うんですけど、これもよくなんかね、ビジネス書とかによくね、載ってますよね。はい。まあ、主張とですね、まあ言いたいことですね。まあ論拠になることですね。まあまあ、それとですね、まあそれを裏打ちするようなものが、ここあります。的なね。はい。みたいなことをですね、説明してですね、自分の言ってることがこのように、なりますというような、こう、まあ結びをつけるという表現がいいんでしょうか。よくわかりませんけど。はい。だからこのように主張しますみたいなね、はい、感じのことで、よく使われるものですが、これでも、あれですね、山間で結構周りに言う人たくさんいますよね。どうなんですかね、なんかよく話を聞いてると、何のデータの裏打ちも根拠もなく、単純に自分がそう思ってるということは、すごくよくありますね。私もそのような形で人に言わないようにという戒めの意味もありまして、はい、このようなことは常々考えるようにしています。はい、まあ、ちょっとお恥ずかしながらなんですが、はい、この論拠もないことを永遠といつも話を聞くというシチュエーションはですね、はい、嫁と喋ってる時ですね、はい、これはどこの方でもあるのではないかなと思いますがね、よく話聞いてると、それじゃあ一体誰かが言ってたのっていう話になると、いやいや私が思ってんねんっていう、はい、このようなオチでいつも結ばれてるというかことは多いかと思われますけど、はい、私の家庭もですね、はい、ご多分に漏れずそのようなことでいつも話が終わってしまうんですが、ね、まあ、家の中では笑って済みますが、はい、お仕事となるとそういうわけにもいかず、きちっとしたですね、データとか、まあ、まあ今までの傾向とかね、まあ、統計的なもんばっかりでは実はないとは思うんですけど、そのようなことをできるだけ数多く集めて、まあ、それを土台になんかね、こうである、ああであるということを考えた上で、あ、なるほど、だからこうなのかというようなことをですね、説明できるに越したことはないというか、まあそれが絶対的な何て言うんですか、最初のステップではないかなとさえ思うことでございます。はい。ですね、これそうですね、やっぱりちょっと安心しますよね。きちっとしたなんかこう裏打ちがあるとかね、いうことは、まあ特にですね、逆に話を聞く場合でもですね、この辺のことはなんかこうきちっと、その論拠の上に成り立っているようなこうデータなり、何なり素材とでも言うんでしょうか、そういうものがあってお話しされてるのかなとかっていうようなことをですね、確かめるに、ついてもですね、そのようなことにちょっとね、気をつけてお話を聞くというようなことにもなると思うんで、はい、こういうような、一応ね、三角形の橋じゃないわ、手にはですね、はい、このような、まあ、裏打ちされるデータと お話になる、まあ、論拠的なことと、ね、だから何だという主張ですね、3つてっぺんにこう頭の中に置いて考えるという、習慣づけをですね、はい、といってもなかなか、その時には忘れちゃったり私自身してるんですが、はい、なるだけこう戒めるためにですね、思い返しながら、はい、これは非常にこれはもう私事で恐縮ですが、はい、戒めのために、心に置いておる、三角ロジック図でございました。はい、とうとうですね最後の図になりました。はい、ですね、最後は、マインドマップをご紹介したいなと思っております。と言いましても、ご紹介も何も実はなかったりするんですが、って言いますのはね、なんか考えをそのまま、ですね、紙の上に書くという、単純なですね、ことなんですね。ただちょっといくつかね、絶対的なこうルールというのがありまして、はい、それを基準にですね、書いていくという、これは人に説明するというよりも、まあ、自分の中でですね、思慮深く考えるためのツールと、言った方がいいんではないかなと思いますが、まあ、こんな落書きみたいなことで難しい問題を考えたり、解決したりするというようなことを、まあ、子供のように信じてみたりというようなことが、このマインドマップの、本をですね読んだ時に書いていましたね。そういや、はい、今急に思い出しました。で、このマインドマップという、まあまあまあ、頭の中にあるの、まあ地図を変えてみようという、ことなんですが、トニー・ブザンさんという方が提唱をされてですね、ちまたと言いましょうか、大変ブームにもなっております。で、ですね、たくさん書籍も出てるんではないかなと思います。もちろん、トニー・ブザン氏自身が、書いておられる書籍もいくつかありますし、ですね、他の方も、このことについて書いておられるものもあります。で、ですね、まあ、これに対してのインストラクターさんという方がいらっしゃいまして、はい、専門に教えていただけるというようなですね、そういう、まあ、学校というんでしょうか、教えてくださる場所もあります。で、講習等々でですね、そういうのもありますので、比較的、ね、取り組まれている方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思ったり、しますが、はい、これもですね、単純に色鉛筆とかスケッチブックとかで書くというようなものから各種ですね、ソフトウェアベースのもの、ですね、さらにはウェブでですね、そのサイトへ行けばですね、ウェブ上でそのようにできるというようなものがあったり、プラスアルファですね、まあ、ちょっとトニー・ブザンさんが提唱しているものに、なんか加味してこういうこともあった方がいいんではないかというようなプラスアルファされた形のものもありますし、まあね、この辺のことに関しては、ルールが、なんか、ガチガチにあるというわけじゃなくて、かなりこう柔軟な形で、まあね、自分が、まとめやすいものを使うと、とかですね、自分がやりよいよりですね、考えてみるというような、こともですね、重要な要素になってきますので、比較的、こう、いろんな、ことがあるというのが現状かと思います。でですね、私別にこれは実は何かこうなければならないというようなことはですね、あんまり本当はどうなんでしょうというところもあるんですが、深く考えてるわけじゃなくてですね、なんかこうテーマにあることを真ん中に置いて、まあ、テーマ、まあ、解決したいこととかですね、まあこういう地点に行くにはとかですね、まあまあ、よくありますよね、まあ、ゴール地点はここなんだみたいな、はい、そんな、ことを真ん中に置いてですね、で、枝分かれを刺してですね、こう構成する要件ですよね、まあまあこういうことが、まあ、例えば、解決しなければならないこう問題があるとすれば、その、まあ、解決しなければならないことに対して、まあまあどういう要素があるのかということをですね 枝分かれさせてですね、変えていくというような感じで、まあね、よく先ほど説明ですね、してたというかお話をさせていただいてたですね、まあロジックツリーとかですね、そのようなことにも実は非常に似通ってくるのでですね、私はもう、さっき何が言いたかったかというとですね、いやいや、そんな区分けができない、思いっきりこう、頭の中のものをですね、紙とかですね、その中でこう考えるにおいて、なんかすごい自由に、なんかね、こう、あんまりなんか制約がなく、できるものが、こう、でなんではないかなとさえ思っていまして、はい。いろんな、だから要素がですね、加味してですね、使えばいいんではないかなと、単純に思ってたりもするんですが、はい。で、ただちょっとね、ロジックツリーとかと違うのは、なんかこう、立体的じゃないな、こう、なんかこう、四方八方というんでしょうか、網の目状というんでしょうか、それこそ、上下、右左でですね、まあ、要素が増えていくとですね、こう、伸びていってですね、まあ、さらにその要素の中を細かく分解するとこういうことがありますとかですね、いうことになると、本当にそうですね、一番、真ん中は、まあ、もちろん一つなんですけど、その、一つのことに要素が四つあればですね、最初、四つに枝分かれして、そこからさらに、その要素の中にさらに、小さいというか個の要素があるとするとですね、まあ、3つ4つあるとですね、まあ、中いくつとかっていうことでこう、はい、爆発的にこう伸びていきますので、なんかあれですね、複雑なことをですね、なんか一個一個こう、確かめていけそうな気さえしますね。はい。まあ、全くが勘違いの時ももちろんありますし、またそれは基準にもう一回考え直したりってすることも多々ありますし、時にはですね、くるくるってやってゴミ箱にポイッと捨ててですね、もう一回一からっていうような場合もありますし、あれなんですが、まあ、頭の中でああやこうや、もちろん考えてることも大事ですので、ね、先ほども言いましたが、ちょっとね、熟成するっていう感じもやっぱりありますので、その要素も非常に大事なんですけど、プラスですね、最初に考えてたことなんだっけとかいうことでよく忘れたりもするんでね、とりあえず記憶装置の一部として、私はまあどっちか言ったらそういう意味合いの方が実は強いのかもしれませんが、はい、ということで、まあまあここに仮に、メモしておくときは、まあ、そのことを忘れて違うことに考えてもいいんだ的なね、はい、ことで、思ってる部分があります。はい。で、そうですね。10個ぐらいまでならなんとかなるかもわかんないですけどね。もうなんか40も50も要素があったりとか、なんだかんだとかって言ってしまうとね、重複ですか、同じことこうあったりとかですね。いやいや、全くこう抜け落ちていたりとかですね。そんなこともありますので、私はいちいちこう、まあそういうような形で、まあ書き留めると。いうようなことで、してはいるんですが、そういったことに一番向きではないかなと思います。で、まあね、マインドマップって言うけどさ、というようなこともあるんで、まあ何かね、ちょっとブログの方には、まあまあこんな感じなんですよ、的な、はい、ことも、載せてみたいなとは思ってるんですけど、まあ特に私はそんな堅苦しくなんか、決め事とかなんとかとか、とは別に自分が決めればいいんじゃないかなと最近はそう思ってます。はい、まあ、いくつかなんかね、そんな本も読んでみたりとかってして、最初は忠実にその通りとかいろんなこと思ってみたりもしたんですけど、はい、結局やっぱ使う人がどう使うかが全てだという、はい、またお得意の自分目線の結論になってしまったんで、はい、自分がね使って効果があって、初めて値打ちがあるというんでしょうか、いくらなんかね、肩にはまっていてもね、人に自慢できるかもしれないですけど、俺はこのようにできんねんみたいなね、はい、自分にとって使いにくかったら何もならないと思いますので、はい、はい、私は極端にそのように、思う方なので、はい、自分が使いやすく、もちろん、改変されていけばいいんではないかなと思っております。はい、私もそのような形になりますので、じゃ ゃなりますのでじゃなくてなってますので、はい、で、ご紹介する際にもですね、なるだけ本則に、はい、沿ってみたいなとは考えてますが、違うやんけというような、ツッコミもあるかもしれませんが、はい、そのような形で、書いてみたいと思っております。はい、で、ですね、やはりそうですね、これ私が思うにというところで自分目線でまた恐縮なんですが、なんかね、物事が複雑になればなるほどこれいいような気がしますね。一番、最初の方にお話をさせていただいた、なんかね、グルーピングの話をさせていただいたと思うんですが、なんか、それがもっとこう網の目状に複雑に入り組んでるような、なんか感じがしますね。はい、なんかこう関連のあることがこうであったりとかね。またもちろんこれ真ん中に囲んで放射状にどうしてもこういろんなことがだって連なっていくんですけど、またそれをね、新たにこうグルーピングさす意味でも、グルーピング図っていうのを作ってもいいでしょうしね。はい、もう私の場合は図を把握しやすいためにまた図を作ったりとか、ね、ちょっとこの辺は本末転倒っぽいとこではあるんですけど、それにすることによって、理解度が深まったりとかですね、やはり資料深くなったりするんであれば私は良しと思ってますので、そのような形でですね、はい、副次的な、ことを不足するためにですね、また視点とかね、フィルターというんでしょうか、そのような形でちょっとかけたときに、このようなことも考えられるようなというようなことで、補足的にですね、はい、そのようなものを作って、それも照らし合わせてってなればなおいいんじゃないでしょうかね、はい、と思ったりもしてます。で、あれですね、ちょっと話それてしまったかもわからないですけど、そのようなこう複雑なものをわりかしこう単純化さすというような、作用も、必要でありますので、ある、学者さんによりますと、そもそもシンプルなものらしいです、複雑なことは。はい、はい、だからですね、複雑というのはシンプルなものが、基本的にはより集まっとるという認識でいそうなんで、そういう部分ももちろんね、私も非常に常々考えることもあります。ただね、一つ問題なのがね、こちらを立てればあちらが立たず的なことがやっぱりあまりにも多いのでね、はい、その辺をどのようにこう折り合いをつけていくのかってい う、 こう難しさがあるんですが、そのことも、なるだけ細分化ですね、細かく指して、このようなこうあれですね、こう図とかに落とし込みながらも考えた上でですね、シンプルに考えて、シンプルに決断し、シンプルに行動していくというようなことがですね、いいのかなと、私は思っております。はい、お届けしましたアンナチュラル、ですね、ちょっと諸事情ありまして、本日は、アンナチュラルでは初の、ソロということで、お届けしましたが、一人なんでちょっと暴走気味なのを止めていただける方がちょっといらっしゃらないので、はい、取り留めのない話になったかもわかりませんが、はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、特に、視覚的にですね、ものをですね、考えるだけじゃなくて、そういうのもあった方がこういいんじゃないのっていう軽い感じで、このお題をですね、実は思いついたんですが、私自身がですね、何せ頭の中だけでこう解決できにくいというようなことがあって、しかもですね、こういうような形でこう人に上手にお話をされる方とか説明をされる方とかはですね、やはりこういうですね、小道具といったらお叱られたりするのかもしれませんが、はい、このようなですね、視覚的な要素も非常に効果的だということも、もちろんお尻でですね、先にそういうようなことを提示されたりですね、 よくね、ちょっとイラストを描くのが得意なね、方とか、まあ私も以前の、職場というでしょうか、いらっしゃいましたけど、ファックスの横にでもね、ちょこっとなんか、うさぎさんの絵を描いたりですね。まあまあそういったことでも、まあ心が長もという部分ももちろんありますけど、プラスですね、その方はなんかこういう風にとかっていうので、こうね、なんか、で、図形化させたものとかですね、そうやってするのが得意な方が実はいらっしゃったりしたんですけど、その時でもですね、やはりあれですね、言葉だけじゃない武器というので、その時から非常に思ってましたので、いやいや、知っておられる方は以前から知っておられるんですよ、みたいな、はい、ことにもなるのかもしれません。はい。で、そういう、頭の中だけで処理するのが不得意な私はですね、これはもしかしたら、自分にとってもいいんではないかなというようなことで、はい、考えた向きもありますのでですね、この話題を本日は選ばさせていただきました。はい。まあね、そんなものを最初から知ってるよという、単純な、図からですね、まあまあ、まあね、当然私ごときがですね、お話する程度のことなんで、みんな知ってるよと言われる方、大変多いとは思うんですけど、はい、また、あれですね、初心に帰っていただいて、まあ、なるほどとかですね、こんな勘違い、しながら使ってるやつもおるのかというようなことでお聞きしていただいてですね、楽しんでいただけたらなというようなことも思っております。はい、どうでしょう、やはりね、なんかこう、今ものすごくデジタル時代というようなことで、まあ、手にペンを持つというようなことが極力ですね、まあ、エコな部分に反する部分も実は少しあったりしますので、なんかね、毛嫌いされているような風潮が多いんで、まあ、私も最近の仕事はもうほとんどですね、まあ、電子書籍的な、もうね、本当に、Excel のデータそのままとか、Word のデータそのままとか、PDF で、書き出されたのそのままとかっていうようなことが多くなってきて、ファックスさえもですね、一人さえもになってきましたね。はい。もう、送ってきていただける先っていうのが限られてくるような時代にもなってきましたね。はい。ガシガシなんですけど、あえて、はい。このようなこともあるというようなことが少し言いたかった部分もあったのでですね、はい、鉛筆を持っていただいて、ぜひともですね、ぐるぐるぐるっとこうやりながらも考えると、はい、いうようなこともですね、まあ、全く意味がないようで、でちょっとあったりもするんだよみたいなこともちょっと思い出しいただきながらですね、はい、明日からですね、少し試していただけたらなと思っております。はい。というわけで、本日は、ソロでお届けしましたが、来週、次回ですね、は、また通常通りですね、デュオでお届けしたいと思って思っておりますのでですね、ハンスケファンのお方にはですね、大変今日は申し訳なかったんですが、はい。というわけで、本日のですね、円グラフとかですね、棒グラフぐらいしか知りませんでしたというですね、本日のお話を終わらせていただきたいと思います。それではまたよろしくお願いいたします。ミリアクジャでした。